記憶いまいち映画祭パート3。
パチパチパチパチパチ。
はい。
あ、そっか、ごめんなさい。何流れも忘れてた。シネマクティフ東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
は
い、
そして今回の映画祭を、主催というか計画しましたラロッカです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ということで。
うん。ジャックされてますからね、もう、とうとう。ラロッカさんに誓いもされるっていう。
ジャックしましたから、もう、大丈夫かな、はい。3本目ということで、今回もメールがね、来まして。
お、
じゃあ、その、どんな映画がいまいちだったかというのをメールを、マスターにお願いします。
はい。これはゆうさんという方からいただいたんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
記憶いまいち映画祭の作品を送ります。その作品名は、セブンイヤーズ・イン・チェベット。
うん。
高校の時ダブルデートで見に行ったら、私ともう一組の男子だけ両サイドで爆睡しました。その直後に目当ての男子を見上げたら鼻毛が出ていて、その恋は映画と共に去りました。その後また見に行ったら、また寝たので、ダライラマがどうなったかは全くわからないまま今に至りますということです。
そうですか。
はい。
2回行ったけど、2回と爆睡したと。
みたいですね。もう一回行ったらすごいですよね。
すごいですよね。
うん。いや、でももう一回見てほしいですけどね、今ね。
さらもう一回調整しておいてほしい。
ちょっと、はい。鼻毛のチェックだけはしてね、見ていただきたいと思います、
ね。そうです
ね。はい。
じゃあ、一人
で見たら、
はい。
あ、そうか、一人。じゃあ、まず、松さんから、
はい。
お願いします、
は
い。
あ、お願いします。
まあ、僕もロンペさんの時と一緒で、
うん、
当時の、高校生の時にもしこの映画を見たらどう思うかっていう視点で、
なるほど、
うんうん、見てたんですけど、
うん、
まず映画としては僕はめちゃ面白かったですね。
うん、
お
ー、はい。で、多分この年で、しかもこの時代で見たら面白いと思う。
うんうんうん。今ってことですか？
今見て
ない、うん、ね。そうですね。そうですね。
はい、
うんうん。
で、まあなんでその高校の時面白くないかなと僕が推測するかというと、うん、一つは、まあ、チベットとかよくわかんないじゃないですか、高校の時。
うんうん、
特に、まあ、場所もよくわかんないぐらいだし、
うんうん、
当時の、これ映画ちょっと待ってください。何年だったかな
?97 年ですね。
97か、うん。97年当時の中国の政府の感じとかもあんまわかってない、
うんうんうん。
特に高校生、中学生だと、そんなピンとこないじゃないですか。
そうですね。あんまり興味はないかもしれないですね。
うん。うん、で、まあ、チベットと中国の関係も分かんないだろうし、
うん、
弾圧とかもよく分かんないし、
うん、
中国共産党が宗教に対してどういう態度なのかも分かんないし、
はいはい、
で、まあ、ナチスとかそういうことは分かるだろうけど、
うん、
まあ、歴史もそんな、まあ、世界史とかやったらまた別でしょうけど、
うん、
まあでも高校の時って何年か分かんないですけど、そんな高3じゃない限りバリバリ、そんな世界史詳しい人もそんないないと思うんで、
うんうんうん、
だから多分前提知識としてないとこの映画全然面白くないんじゃないかと思ってて、
うんうんうん、
あ、
そうですね、高校生がいきなり見に行ってもちょっと厳しいでしょうね、
うん
うん、
しかもこれブラピ出てるからそういう人多分結構多いと思うんですよ、うんうん、
ああ、ありえますね、
あ、
うん、それで選んだかもしれないですね、ユウさんたちもね、
うんうん、
だってデートムービーにしたかったとね、
そうですよね、肉2組で行ったぐらいですからね、
うんうん、普通はタイタニックとか行きますけどね、
まあ、タイタニックって何年でしたっけ、
同じぐらいじゃない？
同じぐらいか。
うん。
まあまあ、その時にやってたやつにしますよね。
まあまあ、そうですね。まあ、その時の対策なんって感じですよね、
うん、
多分、
うんうんうん。
だから、まあ、そういう理由で面白くないなと思うのはわかりますし、
うん、
しかもこれ結構淡々としてるじゃないですか、話。
そうですよね。まあ、
そうですね、
国が国っていうのもありますしね、
うん。うんうん。それもありますし、前半いるのかっていうぐらい、
うん、そう。
前半パートあんまり、なんか、
いや、
うん、まあ、もちろんいるんですよ。
うんうんうん、
その二人の友情みたいなところを描くためにはいるんですけど、うんうんうん、まあ、しかもその、ナチスに、まあ、加担はしてたかどうかわかんないけど、まあ、
うんうん、
そのブラピはそういう、そっち側の人間だってことが、後々その中国共産党との比較に、ね、
はい、
なってくるから、
はい、
映画として重要なんですけど、
はいはい、
見てる側からしたらちょっとたるいんですよね、やっぱ前半が。
ちょっとね。
うん。
うん、どういう話かわからないです
ね。わかんない。そうそうそうそう。うん、どこ向かってるか全然わかんないです
よね。そう
まあ、それもいいんですけどね、
うんうんうん、
ブラピ自身がどこに行ってるか分かってない設定だから、その、どこ行くか分からなさ感を観客が味わえるっていうのはいいんですけど、
うん、
でも、 つまんないっていう評価になって当然なんですよね。
途中で、
うん、眠くなるっ
ていう。リタイアする可能性は高いです
ね。うん、ありますあります、うんうん。記憶もそんなないですし、この映画、うんうんうん。で、あと、ある意味戦争になるんですけど、
はい。
戦争じゃないんですよね、ほぼ。
じゃないですね、あれはね。うん、
だから、なんていうか、若い時ってそのドンパチしてくれたらちょっとは起きるかもしれないけど、
はいはいはい、
ほぼ虐殺なんで、
うん。
そうですよね。
うん、そうそう、うん。
そこも背景が分かってないと、
うん、
辛いし、
うん、
まあ眠くなるし、
うん、
っていう感じだと思うんですよね。はい、あと最後ブラピに罵倒されてた人、
はい、
彼のこの置かれる立場とかも、
うん、
一見なんか悪くなさそうにも思うし、
うん、
でも今から見たらあれは悪いっていう歴史的に見たら、歴史の結果として見たら、あの人は良くない。
そうですね、うん。
そこの価値観もなかなかこう、
うん、
高校生じゃなくても当時だとしても難しかったんじゃないかなと思うんですよね。うん、だってあの人かっこいいし、平和主義者っぽいし。
はい。そうなんですよね、
うん。なんであんな罵倒するんだろうっていうところもあるじゃないですか。うん、そうそう
そう、あのシーンは難しいですよね。うん、ちょっと
難しいですね、
うんうんうん。
あの人なりには何とかしようとして。ってたのはわかりますもんね。
でも多分ブラビは自分がナチスに、まあ、組みしてたことから、
うんうん
う
ん、
そういうことをしたら必ずそうなるんだよっていうことを思いながら生きてたと思うんですね。
うんう
ん、だから戦わないでそういうふうにしてしまったのは絶対ダメなんだっていう、まあ、価値観がブラビには、その生まれ生きてきた中で、こう、まあ、教訓としてあるから、
うん、
まあああいう結論になったと思うんですけど、まあ、そこら辺も結構難しいですよね。
うん
まあ、今の僕の解釈も本当に合ってるかどうかわかんないし。
うん
うんまあ、非常に難しい映画だけど面白いし、僕はちょっとラストエンペラーっぽいなと思ってて。
はいはいはい。
うん
まあ、ラストエンペラーもフィギュアが子供の時から出てくるし、
うんうんうん
う
ん、
それに似てるとこもあるし。で、あと、まあ最後に弁解っていうか、ユウさんが寝たっていうのわかるっていうエピソードなんですけど、
はいはい
うん
僕これ3分の2ぐらい見てから、
はい、
あ、これ1回見てるわって気づいて。
おまさに、いまいち映画祭じゃないですか。
いまいちにもなってないですよ。記憶にない映画祭。
記憶にない映画祭。すごいな。
この少年見たことあるぞと思って、
はいはいはい。
で、次これやるだろうなと思ったら、ほんとその行動してから、うん、あ、これ見たことある映画なんだと思って。
結構後半ですね。
そうそう。そう、あの少年がすごい印象に残ってたんですよ。
はいはいはい。
すごい利発そうな、
うんうん、
ほんと、なんかダライラマの子供なんじゃないかぐらいの。
う
ん、
いい子ですよね。
はい、
うん。
しっかりしてるし。だから、はい。彼で思い出したんですけど、
うん、
だからまあ、しょうがないんじゃないですかっていうふうな、アドバイス。
なるほど。
はい。じゃあ次誰でしたっけ？ラロカ
さん。ラロカさんですね。はい、お願いします。
はい。僕もね、これ、僕は当時見てるのは覚えてるんです
よ。お
ただ、一切もう内容覚えてなくて。
一緒じゃないですか、
と。一緒一緒。ただね、僕はマスさんと違ってどこで思い出したかっていうとね、スケートのシーンなんですよ。
ああ。
チベット行って、
うん、
まあずっとなんか、トムとジェディみたいなに喧嘩しながら仲良く行ってた、ペーターとね、ブラッピはハインディヒかな。ハインディヒと、もう一人。
うん
おひげのドイツ人のペーターってのがいるんですけど、
うんう
ん、このペーターと地元の女性を取り合うみたいなね。
うん、
ああ、そうそう、ここでね、で、この映画、やっぱ当時も好きだ、から好きになったんだけど、
うん、
ブラピじゃなくてペーターに行くのよ。
うんうん、
この地元のヘマさんかな、
うんうん、
もうそっからもう、いいよね、そう、ブラピじゃないんだよ。ね、魅力はブラピではないんだよって僕も思ってました。
どういうことですか？
どう考えてブラピの方がいいと思うけど。
ちょっとよくわかんないです、今の。
ペーターに行ってくれたわと思っても、そっから、あ、そうそうそうって思い出して、うん、もう今回もね、もうそこが最高に心を浮き立ちましたね。
もう、
ペーターに行ってくれたの。もう、で、ペーターは。
ブラピになんか敵対心を持ってるじゃないですか、それは。
いいでもさ。イケメンバカしろみたいな。
やっぱ、この前半、うん、前半のタルーイシーンって、
はいはい、
でもやっぱり、ブラピのちょっと自己中だったりとか、
うんうんうん、
なんか、ちょっと利己的な部分。それってやっぱりもう、ある種西洋思想なんですよね、きっとね。西洋思想っていうのを、あの人自体が体現してて。
うん、
でも、チベットに行って選ばれるのは、そうじゃなくて、おひげのペーターさんなんだよってことなんですよ。
うん、
そこがやっぱりいいなーって思ったし、やっぱりもう、ほぼマスターと感想一緒なんだけど、今ね、その、 ロシアがウクライナに侵攻してるみたいな、本当にそこと重なるので、この話って
、
うんうんうん。いや、今見て本当にね、だから、そうだよね、ダライ、しかもこの時のダライラーマがまだ子供だったっていうところがまた切ない話でね、これ。
うんうんうん。
でもその子が西洋の文化とかにはとても興味惹かれるんだけど、でも、このチベットをその小さい体で守ってかなきゃいけないみたいな。うんうん、あの、一回さ、もう行きたくない、ちょっと今日だけ逃げたいのっていう、あそこのシーンは本当にちょっとね、はいはいはい、苦しくなりましたね、僕。
うんうん、
ぐらい、うん。なので、いやー、本当ね、ユウさんに言いたい。見ましょう、今。
うん、
今なら寝ないよ、と、
うんうんう
ん、思いますんで。こんなところです、僕は。
はい。
素晴らしかったです。
はい。うん、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。仏さん。
はい。僕もこれはとても良かったですね。で、これは見たことなかったんで、僕は初めて見た映画でした。
うん。う
ん、で、なんでしょう。もう、普通に映画としてすごいいいんですよね。
うん。
今見ても。
うん。
だから、まあ、傑作と言っても全然いいと思いますし、
うん。
その、映画として面白いですし、僕はこの中国によるチベットの侵略の歴史とか、またあと、ダライラマ14世の話ですよね。
うん。
うん、まあ、人としてはね、知ってるんですけど。
あの、メガネの人ですよね。
そうです、そうです。今、まだ。う
ん、ああ、はい、はい、はい。
まだね、存命ですよね。
うん、
はい。あ、あの人なんだ。
そうです、そうです。だから、ね、最後、メガネかけるじゃないですか。ね。
いや
いや、だから、あまあ、
うん。そうだ。
はい。ダライラマってね、こう、ちょっと変わってますけど、
うん、
こう、伝統として、生まれ変わりってことで選ばれるわけですよね。血統じゃなくて。
うん。うん、
亡くなったら次の人が選ばれてっていうのがまあ十何回繰り返されてるみたいですけど、
うん、
まあだからその選ばれるとこはもうちょっと省かれてますけど、まあそういうあなたはダライラーマ14世ですっていうようになって、まだちっちゃい時の話から始まるんですけど、だから彼の半生というかね、まあ少年時代ぐらいしかまだ描かれないですけど、でその後はまあ皆さん歴史を調べてくださいみたいなね感じになってるんですけど、すごく僕は勉強にまずなりましたね、これは。
うん、
で、やっぱり、まあ、主人公はブラッド・ピットなんですけど、
うん、
まあ、若くてね、かっこいいですし、
うん、
マスさんが抱かれたいって言ってたのもね、
いや、めちゃくちゃかっこよかったっすよ。
思いましたけど、
うん。
まあね、ちょっとね、チベットのね、その、ペーターと、こうね、結婚する女性、ちょっと見すぎだなって思いましたけどね、ちょっとね、チラチラチラチラ見てみて。すごい、すごい見てましたね。
絶対俺に来ると思ってます。
まあまあまあね。
そこですよ。あの、メルメがあんだよ、あの、テマさんはね。
見るのかな、
まあ、別に好
きもいいですから、
別に、うん。まあ彼のとね、こう、友情みたいなのもね、すごい良かったですね、うん、最後なんかね。
うん
うん、まあ、もう一人の主人公はやっぱりダライラマ14世ですけど、まあ本当に難しい境遇に立たされながらも、あんなにね、まだ子供と言っていいぐらいの歳で、本当に立派だなと思いましたし、まあ大体史実にね、基づいて作られてるとは思うんですけど、
うん、
やっぱす、まあ、立派な人だなっていうふうに今でも改めて思いましたし、うん、まあ、逆にこれは悪く描かれているですけど、中国共産党ですよね。
うん、
まあ、本当に、まあ、なんでしょうね、文明人というは程遠いというか、野蛮な奴らがやってきてみたいな感じで、まあ本当クソだなって僕は思いましたけど、
うん、
いやまあまあ事実としてはまあ侵略なわけなんで、
うん
うん、でまあ圧倒的にね兵力というかまあ
武器
だったよりもね軍事力ももう上なわけですから、うん、まあどうだったってチベットが叶うわけはないところがまああって、であの外交していたンガプ側ジクメという人ですね。
うんうんうん、
難しいんですけど、まあ、ジクメさんと言いますけど、
うんうん、
彼は、まあ、ちょっと悪者のようにね、描かれるし、ブラッド・ピットからも罵られるようなね、感じになるんですけど、うん、僕あれ見てて、いや、彼の選択は間違いとも言えないんじゃないかなって僕は思ったところはありましたね。
うんうん、
で、まあ、いろいろね、彼はその後、結構、あの、中国側について、あの、まあ、生き延びるというか、まあ、仕方ないかったのか、まあ、本当にそっち側についちゃったのかわからないですけど、うん、事実はそうで、あとあと、まあ、チベットの人たちからは多分嫌われてはいるんでしょうけど、
うん、
あの時点で、 なんでしょう。まあ、あれ、それこそ、ラロコさん言われたように、ロシアとウクライナの話で言えば、うん、まあ、ウクライナのように徹底的に対抗するかっていうかね、交戦して、なんとか自分の国を守るかっていうところの難しい判断だと思うんですけど、うん、まあ、彼がどういう理由で、まあ、武器庫を爆破するシーンがありましたけど、
うん、
で、あれで一応逃亡したっていうことが事実らしいんですけど、あえて。
うん、
でも、まあ、まあ、早いとこ、もう、こう、降伏しろっていうことを彼は言ってましたよね、でもね。
うん、
それが、僕はでも、こう、まあ、その後結局、たくさんの人殺されてるんで、ちょっとわかんないですけど、うん、まあ、それはそれで死者とかそういうのを少なくしようと思ってやったのかっていうのはちょっと思ったりはしましたけど、わかんないですけどね。だから何が正解かちょっと難しいんじゃないかなっていう。なので、ちょっと彼が、こう、ひどく当たられるのはちょっと、なんとなく僕は見てて辛かったなってとこはありましたね。
うん。
うん、まあまあ、その辺は難しい話だなとか思いながら、っていうようなかなりこう、他の作品と比べたらですけど、今までの流れで言うと、これはかなり真面目に見ましたし、とてもいい作品だったなっていう感じですね。うん、はい。
はい。ありがとうございます。ありがとうござい
ます。はい、だからブラップやってるハインリヒが、
うん。
どこまで理解してたかってことはありますよね。
ああ、まあね、そうなんですよね。
うんう
ん。
まだやっぱりちょっと、僕ちょっと最後に普通に帰って、アメリカの親子のシーンみたいになるんだけれども、ブラッド・ピットの。
うん。オーストリア。
アメリカ、オーストリアじ
ゃないですか。ああ、ごめんなさい。ね、オーストリア、ごめんなさい。オーストリアか。オーストリアの、なるんだけれども、うん、そこがちょっと、そこが、なんか、スッキリしないっていうか。
うん。うん、スッキリしない。うん。
なんていうのかな、そういう、なんか、西側諸国的幸せな終わり方みたいな感じがしちゃって。
うん。でもあれはなんかその、ダライラマと交流することによる、
うん。
結果なので、あれは。
子供とね。
うん。
まあ、はしょってもいいとは思うんですけど、
うん。
その、対になしてるっていうことでは表してもいいんじゃないかなっていう、その、西側諸国的な不幸せというよりはむしろ、ダライラマとの交流によって彼が、その子供を愛することができるようになったっていう、点を、その描写してるんじゃないかっていう。
まあ、そうか。で、子供
いらないみたいなこと言ってたじゃないですか、ずっと。
言ってたし、子供からも拒絶されてたんだよね。
うん。
でも、そこが、そうだね。だから、昔のお父さんじゃなくてってことなんでしょうね。お父さんというか。
はい。義理っていうか、まあ、育ての親、お父さんではなく、
うん、
はい、
うん。
ブラピッと一緒に、父さんまで、してくれるまで成長したという。
まあ、最後の彼とダライラマ14世の会話みたいな、すごく僕は良かったなっていうふうに思って、なんか、まあ、あなたは、のいるとこはここじゃないみたいなね、いうようなね、こと言われて、結局彼はね、帰るんですけど、本当はね、あそこに残ってたいみたいなことを言ってましたけど、まあ、それぞれの道を行きましょうみたいなね。感じかなっていうふうに思ったし、だから、
僕は、はい、ダライラマはあなたの子供じゃない。自
分は
あなたの子供じゃないんだよ。
そうそうそう。
だからこそいろんなこと聞けたんだよってね。
だから、
あそこはとても胸に来る
そうですよね。まあ、ブラピは自分の息子のように思ってね、接してたところあったでしょうね、きっと。同じぐらいの歳だしっていうのはね。なんだけど、そう、代わりにはなれないというかね。まあ、本当の子供がいるんだったらそっちに、会いに行きなさいみたいなね、ことを言ってるようなところとか、まあ、だからすごいいいお話だ。まあ、事実ですけどね。すごい二人の交流っていうのはいい関係だったんだなっていうふうに僕は思いましたし、いいお話ですよね。
そうなんだよ。本当さっきの、だから私はあなたの子供じゃないってセリフがさ、
はいはい、
でもちょっとそういうふうにお父さん的に思ってたことがあるかもしれないですが、そこでもきっぱり言うっていう、あそこの切なさとは、まあ先に進まなきゃいけないっていうところと、でもその後、字幕でね、ずっと二人は交流ありましたみたいなのも出てきたし、だからいろいろ本当、もしかしたらこの時期に僕らが若い子で見てて、ちゃんと見たとしても、すごく単純に見ちゃって、さっき言った、爆破してった裏切り者みたいなのをただ裏切り者として見ちゃったかもしれないけど。
はいはいはい。
今見るともうちょっとね、その人の、どうだったなって見方もできるし。
うん、
よかったですよね。
そうですね。なんか実話なんでね、うん、後から調べれますしね、こう、どうだったかっていうこととかね、うん。本当にこれは高校生向けっていうか、まあ本当大人向けの映画ですよね。
うん。うん、
ダブルデートには向かないと思います。
そうですね。
残念ながらね。
うん、そう、確かに。それがもうめちゃくちゃ意識高い高校生。
そうそうそうそう。めっちゃこう、世界史得意でね、勉強しようと思って見てるみたいなね。
うん。
仏教とかめっちゃ興味あるわ、みたいなね、感じ。
まあデートではないですね、で
も。そうですね。
うん、まあそれにしてもわかんない。だってなんか、登山から始まってさ。
はいはいはいはい。
で、そっからなんか捕まっちゃって、なんか逃げちゃ捕まえ、逃げちゃ捕まえするだけだもんね、うん、前半はね。
うん、そう、うん。だから、僕なんか本当に、チベットっていうことと、うん、セブンイヤーズっていうんで、うん、まだ多分7年ぐらいチベットにこう捕まるのがなんかいることになるんだろうな、ぐらいのことしか考えてなくて、うん、あ、うん、ダライラマ出てくるんだって、そういう話だと思ってなくて、本当に、ああ、そういう話かっていうふうに本当思いましたよね。わかんないですよね、最初のを見ててもね。
うん、
ちょっと近いのブータン山の教室ってあった
んです
か、あれも結構そのブータンの山の村に行くまで結構長い。
まあまあまあ、
ね、
そうですね。あれもちょっとなんかあの感じをちょっと思いながら見てましたけどね、う
んうん。でもあれなんか数字が出てくるからなんかマジかみたいな驚きが
ある。何キロ、あるある、何キロ、何時間みたいなね。
うん、何年みたいな。
そうそうそう。だんだん人が減ってくるんですよね。
そうそうそう。
だから、うん、なんだろう、やっぱでも映画を撮る側になったら、でも、まあ、実際、チベットは部分的にしか撮影には使われてないみたいですけど、
うん、
まあ、映したくなるだろうなっていうのはわかりますよね、ああいう風景とかね、うん。うん。あそこまでロケに行ったら。
うん。しかも、この時代にちゃんとあれを訴えてたんだっていう。
いやいや、すごいと思います。
素晴らしいですよね。
うん、そうですよね。本当、う
ん、当然、今の中国では上映禁止ですね。
しかもあれ、はい、日本でも、なんか国際、東京国際かなんかで、かけようとしたら反対があって中止したみたいな、
うん。そんなあるんですね。
ウィキペディアに書いてましたよ。
じゃあ、ユウさんに言おう。見に行っただけでも偉いわ。
しかも2回行ってますからね。
そうそう。
それは2回分のお金を下ろして落としている
。もう1回見たらその記憶いまいちも塗り替えていただけるとね。
そうですね。
うん。ありがたいかなと思いますね。はい。こんな感じでしょうかね。
はい。
やばいでも。これかなり候補作ですな、大賞。
うん。
まあそうですね。これかどうかはまだ言わないですけど。
まだ、あと2作ありますので。
いやいや、ボディーガードも良かったですよ。
はい、
うん。
はい。
うん、ありがとうございます。あと他のやつはちょっと忘れちゃいましたけど。
忘れはしないけど。もう忘れた。
冗談ですよ。
はい。ということで、この回は
以上
です。
この回は
ですね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。